ゆるあかミュージック。
この番組は音楽をもっと楽しむために役立つちょっとアカデミックな知識を皆さんと共有する番組です。
お送りするのは神崎雅代と
平井直之です。
はい、では第6回の放送です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回やったのはどこまでやったっけ。
アルスノバ。
アルスノバね。
はい、
なんだっけアルスノバって。
魔性さんとかやりました。
魔性さんやったね。
はい、
複雑な音楽にどんどんなっていった。
そうでしたね。
感じがありましたよね。
はい、
でその流れでイギリスやイタリアでは、うん、まあどんな感じだったか
っていうのも
ちょっとやりましたね。
はい、やりましたね。
だからアルスノバがパリの話だったもんね。
はい、
うん、で今日はどんなとこやろうか。
ルネサンスの一番音楽が成熟していった時代をやりましょう。
うん、ルネサンスっていうとイメージとしてはさ、イタリアで起こってるっていう感じがあるけど、
美術とかはそうですよね。
うん、そうだね、うん、だけどその音楽としてはイタリア中心というよりも、うん、他のところで起こってるっていうふうにも言えるし、ルネサンスは起こってないとも言えるね。
起こってないかもしれないですよね。
そうだね。
一部分、まあこじつけてみればルネサンスと言えなくもないけどっていう感じじゃないですか。
うん、そうだね。美術や建築に比べれば随分とちょっとこう趣が違う感じはするよね。
はい、そうですね。
うん、なんかさ、やっぱりその1453年にね、
はい、
コンスタンティノープルがイスラムに攻められてさ、
はい、
陥落しちゃうじゃんね。
はい、
でそこで東ローマ帝国っていうかビザンツ帝国にいた人たちが大勢イタリアの方に流れてきたりとか、
はい、
まあ、あとは十字軍をずっとやってたから、
はい、
その流れで、うん、ルネッサンスが始まっていったっていう風に受け止めることはできると思うんだけどね。
はい、
もうちょっと音楽はね、パリを中心だったアルスノーバとかブルゴーニュ公国っていう国の話だよね。
はい、
ブルゴーニュって思うのある、なんかイメージする。
うん、なんか首都がねディジョンなんですよね、
ブルゴーニュ公国はね。
うん、
でも今でもブルゴーニュ地方ってあるでしょ。
ありますね。
ワインのね。
ワインじゃないですか、やっぱり
ピノノワールですよね。
うんうんうん、
美味しいワインの。
そうですね、
高級ワインだよね。
うんうんうん、
なかなかブルゴーニュ産のワインなんて。
そうですよね、
飲めませんけど私の生活ではね。
いや、この辺だとね、輸入のものになってね。
うん、そうですね。で、ブルゴーニュ公国っていうのが、はい、一時結構大きかったんだよね。
うん、そうですね。で
そうだから、フランスだけじゃなくって、今で言うとオランダとかベルギーとか、
うん、
ルクセンブルグっていう、まあ、うんうんうんうん、今だと何、ベネルクス三国っていうのかな。う
んうん、はい、
でまあこの辺りのことを、まあ、フランスのこの北の方の部分も含めてフランドル地方っていうふうに言うようだけれども、その辺りもブルゴーニュ公国の一部だったんだね。
うんうん
うん、でこの辺りはさ、まあ、海に面してるしね。
あ、そうですね。うん、
で都会もあってさ、
うんうん
うん、でデンマークとか、あと北欧の方だね、
はいはい、
とか、あとはイギリス、
はい、
あの辺りで交易が盛んになって、こう豊かになっていくっていう背景があるんだよね。
うん、あ、そうですね。
うん、でそうするとその辺りで当然芸術も発達していくと、
はい、
うん、いうことになってくるんだね。
うんうん、
でこのブルゴーニュのこう時代、ブルゴーニュ公国の時代に活躍した音楽家たちをまとめてブルゴーニュ楽派なんて言ったりするみたいだね。うん、
ブルゴーニュ楽派、
うんうん、代表的な人が、
はい、
ギオーム・デュファイさん。
デュファイ、うん、魔性とかの時代より後の、
ちょうど魔性の100年後ぐらい。
あ、そうなりますね。
うん
うんうん、
で、まあ、このブルゴーニュ楽派っていうのの、まあ、特徴をちょっと言っていけたらいいかなと思うんだけど、
うんうん、
フランスの影響をめっちゃ受けてるのは間違いないよね。
はい、
つまりアルスノバの影響をがっつり受けてるっていうことだよ ね、
うんうん、 そうですね。はい、
それからこのデュファイさんってさ、
はい、
イタリアにいたんだよね。
うん、滞在してたみたいですね。
ってことはイタリアのこの間やった時期トレチェントっていう、あ、まあ、はい、1300年代の時代のこのちょっとエモい感じのイタリアの音楽もちゃんと勉強できてるというか、まあ、影響を受けてると、
うん
うん、でそれともう一つさっき言った対岸の島イギリスの影響ももちろん受けてて、
はい、あ
これフランスと戦争してたねずっと、
はいはいはい、
うん、100年戦争してたから、
うん
うん、でその100年戦争でこうイギリスと戦争してた中で、
うんうん、
イギリスのこの間紹介したかな、あのジョン・ダンスタブルっていう作曲家を紹介したかもしれないけど、
うんうんうん、
で彼がフランスにいたんだね。
あ、ダンスタブルが、
ダンスタブルが、
うんうんうん、
フランスにいて彼らとも当然、
はあ、
交流があって
ありますね、
うん、
うーん、なるほど。やっぱこうやっていろいろと
混ざっていくん
だね。混ざっていきますね。
そうするとフランスの伝統的な最新の音楽、
うんうん、
おかしいね、伝統的な最新の音楽って言わないね、
まあ、その当時の最新ですね、
うんうんうん、とイタリアのエモい感じと、
はい、
イギリスは3度とか6度
あでしたね、
使う感じね。
これはじゃあエモいじゃなくてなんて言うんでしょうね
でも3度エモくない？
3度もエモいですね多分エモかったと思います。この当時の
さっき一緒に聞いたよね、ちょこっとね。
聞きました。
サンド入ってたね。
入ってましたね。
部分的だけどね。
そうですね、やっぱり空虚なあの5度っていう響きも当然あるんですけど、あーサンド結構入ってるねって言いながら聞きましたね。
そうだね、
今にちょっと近い感じが、
近いけど、はい、まあ、今ではない
何か、今ではない何か
微妙な感じはするよね、は
い、ありましたね、うん、
だから今のこのフランス、イタリア、イギリスの要素をブルゴーニュに集約した格好になるよね、
うん、おー、いいですね。
いいね、
いいですね。
これは何かが生まれるよね。
ねー、これいいですね。こういうのが面白い。
そうで、まあ、ここで主なこう何が目立つトピックかっていうと、
はい、
循環ミサ曲の完成とか、
うん、
いうふうに書いてあったね。
おお、はい。
前さ、魔性さんがね、
はい、
ミサ曲自分で作曲全部通してやったよっていう風に取り上げて、
はいはい、
なんかまあこっから作曲家への道が、
あ、話しました ね、
はい、っていう話をちょっとしたけど、一、うんうん、人で作ることが定番化してきたってことだよね。で、同じ旋律っていうかモチーフっていうのかな、
はい、
をこう各曲で、だから循環ミサ曲ってさ、例えばキリエとかグロリアとかね、
アニュスデイ
とか、ね、うん、そうやってあの決まってんじゃんね曲が、うんうん、でその中をこう、はい、同じモチーフをこう使ったりしてね、
うん、
これ今っぽいよね。
そうですね、なんか統一感が出ますね全体に。
そう、
うんうんうん、
だから最初の方に聴いたやつが後の方の曲でも出てきて、
出てくる
とかやるとね、なんかこうカチッとこう、
そうですね、まとまりが、
うん、そうだよね、
出ますね、
統一感が出るっていうのかな、
うんうんうんうん、
だからまあそういうようなことが行われたっていうのが非常に大きいことだというふうに言われてて、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、あとはさ、その世俗曲をさ、
あ、
ミサ曲の中に、
あ、はい、
なんかいたずらっぽい感じもしないでもないよね
ミサ曲にいいのって感じですよね。
そうだね、そうだね。このデュパイがやったのはもしも顔が青いならっていう曲、
有名な、はい、モテット、はい、
うん、恋の話だよね、これ
恋愛ソングですね。
そうだよね、
世俗の、はい、
この私が青い顔をしてるのは恋のせいみたいな、
普通
どう赤くなんじゃねえのかっていう
恋愛ソング、
普通は恋愛するとね顔が赤くなるんだけど、ね、青いんだね、
面白いですね、
うん、だけどまあそのモチーフをこうミサ曲の中に取り入れたりとか、
そうですね、遊びがすごいですね、
遊び要素だね
、はい、
うん、ちょっとこう人間的で、
あ、
ね、これもルネッサンス的って言えなくもないような、
まあそうですね、
感じだよね、
一つの傾向としては
人間とか生きる喜びとか、うんうんうんうん、そういうものをこう表現していくようになった大きな転換点というふうに考えると、
はい、
これもルネッサンスの流れの一つというふうに見なすこともできるかなと思うけど、
確かにそうですね、
まあ、いろいろ見方はあるみたいだけどね、
うんうんうん、
で、まあ、我らが大好き皆川先生の本には、はい、 ルネッサンス音楽におけるバッハっていう風に位置づけられてたよ、
うんうん、
このさブルゴーニュ学派のブルゴーニュ公国っていうのがね、
はい、
なくなっちゃうんだね
その後、はい、なくなりますね、うん、
1477年に事実上消滅ってさっき調べたけどさ
誰か亡くなったんでしたっけ。
ああそうだそうだ、うん、王様がね、
そうですよね、うん、
それで亡くなっちゃったから、
うんうん、
まあ、それを受け継いだとか引き継いだ的な存在なのが、
うんうん、
まあ、元々デュパイさんはさフランドル出身だったから、
はい、
でそんでフランドル の, その街中にもさ大聖堂が建ってて、
うん、
でその大聖堂では音楽教育が非常に盛んだったっていう背景もあって、
はい、
フランドル出身の人たちがこうたくさん世に出てくるようになっちゃって、
うん、
でまあこれをブルゴーニュ学派っていうんじゃなくて、はい、フランドル学派として区別して呼ぶように
フランドル学派ですね
なってるみたいだね、うんうんうん、なんか一時はブルゴーニュとフランドルと一つの動きというふうに見ることもあったみたいだけどね、うん、別々になってて
そうですね今では割と分けて言うことが多いんですかね、
うん、そうみたいだね、
うんうん、
このフランドル学派っていうこの人たちは、
はい、
ヨーロッパ中に散らばって、
うん、
このフランドルの音楽というか彼らが大活躍するんだよねいろんなところで
ね、ヨーロッパの各地で
イギリスに行ったりとかイタリアに行ったりとかするわけだけど、うんうん
はい、
うん、この中でとてもこう有名な作曲家っていうのがジョスカン・デプレさん
ジョスカン・デプレ
そうこの人イタリア行ったんだよね、
うんうん、
ちょうどさっき出てきたデュファイから 4,50 年後な感じになるかな
そうですね、
うんうん、大きな特徴としては、
うん、
シャンソンっつうの
あ
ー今のシャンソンとはちょっと違うかね
そうですねこの時代に指すシャンソンと今でいうシャンソンっていうのはまた違いますね単純にフランス語で歌っていう意味ではあるんですけど
ソングっていう
普通にソングですね、
うん、
なので、まあ、どの時代のシャンソンのことをね指してるかというどのジャンルを指すかっていうところではありますが
なるほどね、はい前やったさ、
はい、
あのフランスの世俗宮廷歌人っつの
あトルバドゥールとか、
ねうん、トルバドゥールとか、はい、トルベールとか、
うんうんうん、
ああいう、まあ、中世の騎士歌人たちが歌ってたような曲の、
うんうん
うんまあ、新しいバージョンみたいな、
うんうん、
そんなののイメージだね、
うんうん、なるほど、うん、
で、まあ、これフランス語ではシャンソンって言ったけど、
うん、
イタリアに行くとマドリガーレ
うん、
随分違うなマドリガーレ
シャンソンマドリガーレ、
うん、隣の国なのにね
マドリガルって言ったりもしますねマドリガーレ
うんそうだね、
うんうんうんうん、
この人はさデプレさんはね、
はい、
歌詞をとても重視した作曲家だっていう風に載ってました、
うん、これルネサンス的ですよね
そうだね
なんか人間のそのこう
そうそうそうそうそう、
まあ、感情とかの発露を大事にしてるっていう意味です
ねそうだねだからこの印刷の技術がねこの時期グーテンベルクがもうこの時代にはあったみたいで、
うんうん、
でこの識字率が上がってくんだよね
あ当然そうなりますよね
そうそうそう、
はい、
で、まあ、これこの後にある宗教改革とかもさ、
うん、
印刷技術に大いに助けられるわけだけど
はい、
うん、ていうかそれがなかったら宗教改革起こってなかったんじゃねえかっていう感じだけどね、
うんうん
うん、
なるほど
そう、そんでこのフランドル学派っていう、 こう一大勢力がヨーロッパを席巻したっていう時代だ、
うん
ね
うんうん、はい
そんでさっきちょっと出てきた宗教改革が起こり始めるね
ああ習いましたね
習った
いいはい習いましたね
宗教改革習ったね
習いましたね重要な人物
ルター免罪符習ったね
習いましたね
今職友情っていうみたいだけど宗教改革ってまあそれ大きな流れの話でルターさんだけがやったわけじゃなくてさずっと大きな流れで起こった、
うん
はい、とてもなんかこう今僕が語れるような事件ではないからもっとちゃんと勉強したい人は勉強してくれればいいんだけど、
うんうんうん、
あの今回わざわざルターって取り上げるのは何でかっていうと、
うん、
彼作曲してんだよね
そうですよねそれもなんか確かに歴史の授業で習いました
あ本当
習いましたなんか、まあ、多分音楽家だったからもあると思うんですけど高校とかであ
そっかそっか
なんか君たちは知ってるかもしれないけどみたいな感じで作曲家でもあったからねみたいな感じで 習いましたね。
あ、そう、
はい、
いやいや俺知らんかったもんずっと。
へーって思っただけで終わっちゃいましたけど
そうなんだよ、
はい、
でこれがまたルターさんが作曲家の、まあ、音楽の素養があるってことももちろんだけど、
はい、
宗教改革っていうものが、
うん、
なんていうのかな、今までさラテン語でさ、
はい、
やられてた聖書自体もラテン語しかなかったし、
はい、
町場の人たちは何言ってるか分かんなかった、
はい、そうですよね、
だろうし、
はい、
でルターが言ったのはまあいろいろなことを言ったんだろうけど、キリストの教えに戻ろうよっていうようにこう言ったこともあってさ、
うん、
それってさその古典回帰っていうさ、うん、ルネッサンスのこう本来のこうものと共通してると言えなくないよね。
ああ確かにその通りですね。
そうだよね、
うん、
だからこれも一つのこう原始キリスト教精神に変えるっていう意味のルネッサンスだったとも言えるかもしれないね。
なるほど確かに、
うんうん、でねその中でその彼がやったことはみんながさ、
はい、
ちゃんとお祈りできるようにしようよと、
うん、
で自分たちの言葉でちゃんと賛美歌も歌おうぜってなって、
うんうん、はい、
確かにさ今まで出てきたさ、
うん、
魔性さんとかさ、
はい、
素晴らしい音楽だけどさ、
はい、
パッと歌えって言われてさ歌えなくない？
難しそうな、まあ、その複雑でしたよね、その重なり方も、
うん、
派生部の
そう
難しそうだなと思う。
よう覚えんであんなの
ねえ、
うん、1回や2回聞いて覚われるようなもんじゃないだろうし、
うんうんうんうん、
でそのデュパイさんがさ歌詞にフィーチャーして、
はい、
ちょっとこう歌詞をさ、
はい、
明確にこうできるようにしたっていう流れももちろん受けて、
うん、
歌もその歌詞をはっきりもちろん母国語でね、ドイツだったらドイツ語で歌おうよとか、はい、そういうような流れがあって、で、
うん、
複雑すぎるとみんな歌えないから、
はい、
シンプルなメロディーを使おうぜってなって、で声部ももっとシンプルな動きにしようぜって、
はい、
うん、分からんやろってなって、
はいはい、
だから一時のこの流れでさ、
はい、
寄付法がさ、
はい、
発達したことによって、
はい、
複雑な音楽をさ
そうそう作れるようにね、
作れるようにな
ってったんですよね。
なったから、
はい、
これがなんかもう行くとこまで
行
ったれっていう、
そうちょっとね行っちゃってちょっとなんか使えるだけ使ったれみたいな感じはありましたよね。
ね、その反動みたいな感じでも取れるかもしれないね、
うんうんうんうん、その通りですね、
うん、でまあちょっとこう簡単なメロディーと和音とあとまあバスパートとオルガンがあってさ、
うんうんうん、
でオルガンのペダルでこう、
うんうんうん、
ね、今のエレクトンみたいな感じかね、
うんうんうん、
ペダルがあってこう低音もちゃんと補強できるようなことをやってたっていうふ
う
に書いてあったね、
うんうん
うん、
まあ、シンプルイズベストみたいな感じに
そうそう
なってますね。
あとメリスマっていうのあったじゃん。
あ、ありましたね、
この一つの言葉をずっとこう伸ばしてあーってこうやる、
うんうんうん、
ああいうのもやめて、
はい、
一音に一つの言葉を割り当てて、
あ、音節をね、
音節
に一音節に一音ってことですね。
で、より分かりやすいっていうのかな、
はいはい、
うん、いうふうになったみたいだね、
うんうん、
だからこれルターさんのやったことって割と今のさ音楽に通じるこう改革をやったんじゃないかな、かなり大きく引き戻したっていうかこう方向性を変えたような、
まあそうですね、
うん、イメージが僕は持ったな、うんうんうん、
はいはい、なるほど。
なんかこの時、まあ、こう神聖ローマ帝国っていう国だったみたいだけど、はい、
うんうん
うん、まあこういろいろこう揉めててさ、
うん、
で宗教改革の間でいろんなところで戦争起こったりして、
は
い、
うんうん、
でその中でトリエント公会議っていうのがあったんだって。
これ前も出ましたっけね、話に上がりましたかね。
トリエント公会議っていう言葉を使ったかどうかちょっと記憶にないけど、
はい、
そのトロープスとかセクエンザとか、
あ、そうそう、
すげえ複雑になった音楽を、
うん、
ちょっと一旦やめってなった
ん
だよね、
うんうんう
ん、禁止されたんだよねっていう話をしたと思うけど、
は
い
は
い、
うんうんうん、
その禁止を決めたのがこのトリエント公会議っていうとこだったみたい、
うん、なるほど。
だからこれカトリックの会議なんだよ、
うんうん、誰が言っとるねって感じですけど、そうそうそうそう、
だからルターとかのプロテスタントの人たちがシンプルな方に触れてったから、
はい、
カトリックも、
うんうん、
あ、それええんちゃうんって言ってその方が俺たちも真似すべきっていうような動きが出てきたのかもしれないってとこだよね。
そうですね、なんかこのトリエント公会議でその言われてたこととしては、なんなら本当は単線率の方がいいんですけどみたいなことをカトリック側も言ってたらしいので、
そうそう、だからなんていうの、反宗教改革とかっていう風に動きとしてね取られることもあって、うん、まあ、要するにカトリックの中も今までのカトリックからちょっと生まれ変わっていかないと、
うんうん、
ちょっと俺たちやべえんじゃねっていう動きがあったっていう風に捉えることできるかもしれないね、うん、つまり世の中のさ、
はい、
音楽がフランドル楽派でゴリゴリにかっこいいのを作ってたのが、
はい、
禁止されちゃったんだよね。
そうですね
簡単にし潮目当てな、あ、じゃあ名古屋弁出ちゃった簡単にしましょうっていう風になったので、
うん
うん、この時代の人たち結構面食らっただろうね、かなり。
そうでしょうね、ちょっとあの切なさ半端なしっていう感じだと思います。
そうだよね、
うん、だってこんなに一生懸命こう苦心して美しいものと考えて作ってきたのに、まあ、美しいものっていうのと、まあ、できるだけこう、ね、技巧も使ってって作ってきたものが、あれ簡単にしろって言われちゃったっていう状態ですよ ね、 ね、
凝りに凝ってかっこええやろって思ってね、
う
ん、やったらダメだぜってなって、
ね
でだから作風が随分変えなきゃいけなくなっちゃったんだよね、
うん、そうですね、うん、
だからこの時さ、イタリアでパレストリーナってかなり有名な作曲家がいたけど、
はい、うんうんうん、
彼も途中で作風をガラッと変えたっていう風に言われてるよね、
まあ、頑張って合わせたんですよね。
そうだね、
うん、
一方さ、イングランドとかはプロテスタントに改宗したんだけど、
はい、
国が、
はい、
あの国教会っていうさ、なんかそういうのを自分たちが作って、うんうん、要するにローマ教皇がトップじゃなくて、
はい、
王様がトップのこう組織を自分たちイングランドは作ったんだよね、英国国教会って。
やっぱ場所が離れてたり、まあ、島国だからかこういうことになるんですね。
その中で急進的にプロテスタントにしようとあんまり考えてなかったみたいで、
あ、なるほど、
うん、ちょうどエリザベス1世ぐらいの時代なんだけどさ、
はい、
うん、この時代はそのカトリックだった作曲家もプロテスタントの曲も作るし、
なるほど、
共存してたみたいな感じになってて、結果としてそのトリエント公会議の言うことも聞かなくていいわけ。
おそう、
彼らは国教会だから、
ね、国教会ですもんね、
う
ん、
でもカトリックの音楽も禁止されてないっていう状況になってるわけ。だからすげえこう残ってんだよね、カトリックの多世の音楽が。
なるほどね。
その、うん、ウィリアム・バードさん、バードさんっていう人とかね、
うんうんうん、
トーマス・タリスさんっていう人とかがこう両方書いてんだよね、
うん、
多世も書いてるし、ちょっとシンプルなプロテスタントの音楽も書いてるんだけど、うん、ここにこう残されていくっていう、
あ、
ダメだって言われてたイングランドが、
本当ですねちょっとここで、
うん、かっこいい音楽がここで残っていく、うんうんうん、壮大なね、壮麗な音楽がここに残されていくっていうことになっていきます、
うん、面白い、
うん、でさっき出てきたパレストリーナさんっていうのが、
うんうん、
いろいろ結構人気出てる作曲家さんだよね。
そうですね、かなりあのこの人の、まあ、作曲法を時代の人たちは、
うん、
まあ、模範にして作っていったようなところがありますし、
うん、
すごく偉大な作曲家でしたよね。
そうだね、
うん、
なんか俺も今回調べた時に初めて聞いたけど、
うんうんうん、
すごく聴きやすい曲を作っている感じがしたな。あ、そうですね、
うんうんうん、
有名なとこでは教皇マルティノスのミサ曲、
あ、これが例のあれじゃないでしたっけ、
トリエント公会議、
トリエント公会議、
うん、
でこうあんまり複雑なのやめてね、うん、ちゃんとこうね、神を賛美する内容が歌詞が分かるようにしてねっていうのに、
うん、
こう沿って作った曲ですよね。
そうそうそうそう、だから作風変えたやつや、
うん
うん、ですごく和音も穏やかで、
うんうんうん、
綺麗で聴きやすい感じの曲だよね、
うんうんうん、はい、
でこの辺りから、
はい、
イタリアが ライジングしてくるよね。
ライジングしますね。
ね、
うん、
このパレストリーナさんあたりからかなり 優秀な、
うんうんうん、
このあと出てくるのがモンテベルディか。
モンテベルディ、
モンテベルディは このさ録音をする前からずっとマサルちゃん、うん、
言ってました
ね。言ってるよね。
言ってましたね。大事ですって、ね、言ってましたね。
過小評価されすぎって言ってたよね。
いやいや本当そうだと思いますよ。まあどうなんでしょう。もう一般的にどういうふうに思われてるかっていうのはちょっとわからないですけど、時代的には結構長生きだったのもあって、ルネサンスからバロックにかかる時代の作曲家なんですよね、うん、
モンテベルディね。だから学校とかだとさ、わりかしバッハからってバロック言われるけど、
そうですよね、はい、
その前の時代のイタリアの音楽っていうのを入れてあげてっていう感じだよね。
はい、本当、はいはい、そうですね、
うん、じゃあちょっとモンテベルディさんちょっと深掘り しようか。
そうですね。
何がそんなすごい。
まあちょっとこれは後の時代の話になるんですけど、先に少し触れておくと、
うん、
一般的に多分モンテベルディの名前が、
うん、
まあ、音楽ファンの人が知ってることとしては、
うん、
オペラのオルフェオ、これだと思うんですよね、
うんうん、
これが一番最初のオペラではないんですけど、本当に最初期のオペラなんです。
オペラね、
はい、これは私もフランスにいた時に本当たまたま見れる機会があって見たんですけど、まあとっても良かったしすごく面白かったんですけど、
うん、
作品としてももちろん素晴らしいですけど、
うん、
これオーケストレーションがですね、
うん、
それまでって楽器の指定ってなかったんですよ。
あ、
このパートこの楽器がやってねっていうのって、
うん、
やっぱその昔の時代の作品ってないんですけど、
うん、
これはちゃんとこの人がこれ吹いてねっていう、この人というかこの楽器がこのパートを吹いてねっていうのが指定されたんですよ、うん、
ああ、ってことはモンテベルディの中でかなり明確に再現してほしい音楽っていうのが、は
い、そういうことです
ってことだね、
うんうん、そうです、うんうん、それまでも音楽劇、うん、なんかこうお芝居に音楽が入ってるみたいなものは当然たくさん存在してたんですけど、
そうだね、アルスノバの時にもちょっと、は
い、ありましたよね、
あったよね、
うんうんうん、ただその音楽による劇っていう名前ですね。だからもう完全に音楽がその劇を作っているっていうんですかね、まあ、今のオペラの原型になる考え方をやった初めがこのオルフェオと言ってもいいと思うんですよ、
うん、なるほどね、はい、世俗とかでもね、おそらくずっといろんな、はい
は
い、
ね、
下水のから
いろんな
のまで楽しいのからいろいろあっただろうとは思うけど、
なんかこう芝居があってそこに音楽がこう追従するということではなくて、まあ、音楽がかなり大事な要素として、
うん、
音楽による劇だっていう言い方をされてたんですけど、
これが、ま、それを作った、
はい、これが今のオペラですよね、まさに
総合芸術、
はい、そうですね、
うんうんうん、
それが一番モンテベルディで多分知られてることかなと思うので一応今紹介しました。
お、
ただ時代としてはこれはもうちょっとその割とモンテベルディの後の方っていうんですか、
晩年期、
はい、晩年期の話なんで。
モンテベルディが1567年から1643年、
うん、
これ当時としてはめっちゃ長生きなんじゃないかな。
長い、何歳、長生きですよね。
え、76とか。
ああ、そうですね、長、うん、
長いね、
いいですね、
うん、長い長い。
そうなのでちょっと今の一番、まあ、モンテベルディの知られてることとしてなので、うん、今紹介しましたけど、まあ、時代的には少し、まあ、後の話にはなります。
そうか、戦国時代やな日本
は。あ、そうですね、
うん、
さっきオーケストレーションの話もしたので、
うん、
当然その楽器とかがもうバロックの時代とかってかなり器楽がこう交流してくる時代なので、うんうん、その話はね、うん、またやっぱりしなきゃいけないなとは思うのですが。
そうだね、うん、だから例えばその、
はい、
寄付法が発展して印刷がうまくいくようになって、
はい、
多くの人が演奏するようになってとか、
うん、
でその難しい音楽もできるようになってっていうのがある背景には、
うんうん、はい、
楽器の進歩っていうのも少なからず あるよね。
ああ当然ありますよね、
うん、まだピアノまでは出てきてないけど、
あないですね、
うん、これ今使ってる楽器の原型になるものが出始めてきてるっていう感じかな、
うんうんうんうん、そうですね。それまではやっぱり声楽っていうのが人間の声でできるものっていうのが一番上っていう考えがあったと思うので、
うんうん、
楽器はやっぱり後ですよね。企画はその後になってきますね、
うんうん。
まあ、その話はまたバロックの時とかにしてもいいかなと思うんですけど、
そうだね、また日を改めて、
はい、
また勉強しないかんしな、
本当そうですね、
うんうんうん、
それで、まあ、モンテベルディの他のやっぱり功績、
はい、オペラの次、
はい、としては、
うん、
大砲、
大異砲ね、
大異砲ですね
これ何、対するって何、対する位の法律っていうの
っていう書きか感じですね、
うん、対異法って音大で授業で
やりました、ね、
やったやった
、はい、
音高でやるの、
音高はね和声楽とかはやるんですけど対法まではやってないですね。
あそう、
はい、大学で初めて私はやりました。
あそう、
はい、
俺一つもわからんかったね、大砲
難しいですよね、
何を言ってんですかってずっと思ってて
はい、うん、で多分あ、まあ、学校によって学んだことは違うかもしれないですけど、今の私たちが言う大砲っていうのはかなりその規則が、まあ、複雑化したというか、かなりまあ熟したものを勉強したと思うので。
そうだよね、なんか、はい、僕のね経験だと、
はい、
なんかさ旋律が1個与えられてて、
はい、
その旋律にもう1個旋律作りましょうみたいな、
はいはいはい、
要するに2世だね、だから、
うんうんうんうん、
その自分で作りましょうっていう課題が与えられて、
はい、
でなんかさその旋律をこう歌ってもう一個のやつを自分で作るとさ、
うんうんうん、
はいこれはやっちゃダメ、これはダメ、これはダメって言って、
そうそうそう、規則がたくさんあるんですよね、
ね、
うんうんうん、
だから俺その分かんないからさ、
うんうんうん、
なんとなく良さそうな感じで自分でさこ
う、うんうん、
パートを作ったんだけど、
はいはい、
それではダメですって言われて
まあその規則をねとりあえず学ぶのが大砲の勉強だと思うんですけど、
う
ん
う
ん、ま
あ、そうだね、
はい、でも当初一番初めの頃のその大砲って言われてるものっていうのは、まあ、基本的にある一つの旋律線に別の旋律線を重ねる作曲法全般を言ってたと思うんですよ、大砲っていうのは、
うんうん、
でそれが本当当初は、まあ、重なってるそのこの旋律のこの1音とそこで同時になってるこの1音っていうのの関係性ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
規則はだんだん増えていったと思います、
うんうん、
で最終的にかなり複雑になって規則も増えてっていうものを、まあ、今の私たちが勉強しているのはそれをだから主に大砲とは言ってると思うんですけど、
うん、
まあ広く見れば今まで私たちがずっと話してきてた多声音楽っていうものと、
うん、
まあ、ほとんど範疇は重なるかなとは私は思ってます。
あなるほどなるほど、うん、今のこう音楽って、まあ、かなりこれもステレオタイプな言い方だけど、
うん、
一つのメロディーに対して伴奏をつけるっていう感じのものではなくって、
は
い、
うんうんうん、
それぞれが旋律として機能しているっていう状態のことを対位法的っていうような括りで見ていいってことかな、
うんうんうん、そう思います。で法っていう言葉がつく以上規則がたくさんあるっていうことだと思うので、でもそれが大砲にっていうふ
う
にはなりますよね。
うーん、
でその大砲の新しいアプローチをしたのがモンテベルディなんですよ、うん、
要するに今までずっとやってきたのも大砲なんだけど、
うんうん、
そのモンテベルディがやった新しい試みっていうのがあるってことだね、
うんうん、そうなんですよ、これがね大事で、
そう言ってるよね、
はい大事だと思うんですけど、
うん、
あのそれこそジャズね先生、ジャズの
、
ね、
うん、
先生なんで、まあ、いろいろ教えてもらったりとかしてましたけど、ドミナントセブンスあるじゃないですか
あるじゃないですかってみんなわかるのかなドミナントセブンって
わ、うん、かる、どうしましょう、どこまで説明しようかなって感じですけど、まあ、属七の和音っていうやつですね、
五度セブンやね、
はい、うん、それがまあどうやって説明しましょうねまあ簡単にね あの、まあ、役割の名前で言うとソシレファっていうのがあって、
おうおう、
ね、それからまあドミソに戻るみたいなやつがありますよね。
そうだね、要するに不安定なシとファがミとドに戻りたがってるっていう、ちょうどまあ半音になってるとこだもんね、鍵盤で言うと。
そうですそうです、う
ん、で鍵盤の半音になってるシとファがミとドに帰りたがってるっていうのを、まあドミナントモーションって言ったり、解決って言ったりするかな、和声では解決っていうかな、はいはい、
あ、そうですね、
うん、その動きがあるから、
はい、
腸が、
うんうんうんうん、
腸ってそのキーだね、
調整の腸ですね、
調整 キー、うん、キーが確定されるっていう風に考えていいかな、う
ん、はい、
だから今までは逆に言うと調整というよりかは戦法だね、
うんうん、うんうんうん、
今までやってきたのは一応なんとか戦法、うん、なんとか戦法、まあ一つの戦法で動いてたとは言い難いと思うけど、
はい、
うん、この調整にはこうまだいかない段階の音楽だったからね、うんうん
う
ん、
そうですね、
うん、
これがもうどこからってちょっと難しいんですけど、だんだんもちろんグラデーション的に当然同時になってる音、和音、
そうだね、和声的なのは今までもはい、いくつかあったよね、
はい、当然ありましたし、うん、先ほどのパレストリーナ、
うん、
出てきましたよね、うん、パレストリーナの音楽の中でも当然大砲が音楽支えてるんですけど、
うん、
同時になってる和音に対する意識っていうのはかなり明確にあったので、
そうだよね、
はい、
だからさっき出てきたデプレもこう歌詞をこう重視したっていうふうにちょっと話したけど、
はい、
歌詞を重視するためには、
うんうん、
音を整理しなきゃいけないから、
はい、
動きまくってちゃね、
うんうん、
それぞれの声部で違うこと言ってちゃ聞き取れないから、
うんうんうん、
やっぱ聞き取りやすいように音を整理していくと、
うん、
和声的になっていくよね、
はいはい、
うん、だからそういう中で和声は使われてた、まあ、和音っていうのは使われてきたけど、
そうです、ね、
特にモンテベルディさんが属詞っていう概念を使うっていうか多用するようになった、意識して使うようになったっていうのかな、
ですね、属詞はその前も一応あもちろんあ使えたんですけど、
うん、
同時に鳴る音として属詞の和音が鳴ることはもちろんできたんですけど、
うん、
それをするために規則っていうのがあって、
うん、
7度の音、
シ、
ファの音、
ああセブンスってこと、
はい、
うんうんうん、
セブンスの音ですね、
うん、7度の音な、
そう、うん、セブンス、そうですね、うんうんうん、セブンスのそのファの音がいきなりガンって脅迫に来ちゃやっぱダメなんですよ、う
ん、あ、ソシレファのファの音が来ちゃダメ、
この属詞の和音っていうのはこの当時の考え方だとキリスト教の教義的にもこう不協和な音だし完全じゃない音なんですよ、完全じゃない存在なんですよ、
うん、
でその完全じゃない存在は理由もなく存在しちゃダメなんですよね、キリスト教の考えとして、
あ、そう、
はい、完全なものしか本当は存在しちゃダメなんだけど、なんで不完全なものがあるのか、それは完全なものを引き立たせるためにあるっていう考えがベースとしてあります、
うん、
でそうすると完全なものの中にその不完全なものの一部が存在してて、そこから不完全なものに一時移動してそこからまた完全なものに戻るっていうなら OK なんですよ、
うん、まあ、さっき出てきた脅迫には使わないっていうのも結構あるのかな、
そうですね、で分かりやすく言うと例えば一度のドミソの和音があります、
うん、
その次ヨドのファラドの和音がありますよね、
うんうん、
でそのファの音を
うん、
そのままつなげて、
うん、
属詞のソシレファの音に行くとかなら OK なんですよね、別に普通にいきなりあってもいいじゃんって思うと思うんですけど、今の私たちからしたらいきなり属詞来ても別に全然いいじゃないですか、
いいよ、
でもそれはねモンテベルディが掟破りをした初めなんですよ、そうで、それがかなり批判されちゃうんですよ、アルトゥージっていう人がこうやっぱりそのベテランの前のその時代の書き方のベテランの人なので、
うん、
かなりもうしっかりと、
まあ、保守的な考えと革新的な考えとあったら、はい、まあ、うん、 ぶつかるよね。
そうなんです。かなり、うん、こんなに言っていいのっていうぐらい結構こき下ろすんですよ本の中で
チンチンに言われてんだ。
もうめちゃめちゃに言われて、でそれに対してじゃあ次モンテベルディがどうしたかっていうと、うん、もう逃げずにしっかりと真っ向からこうなんですっていうのを言うわけですよ。
あ、自分の
考えをね。自分の考えを、うん、でその言い方としては第一作法っていうのと第二作法っていうのに音楽は分かれるんですっていうんですよ。
彼曰く
で、うん、第一作法っていうのがそれまでの、まあ、厳格な対法による、うん、まあ、さっき言った今言ったような規則ですよね、うんうん、そういうのがたくさんある大法によっている音楽で、うん、各声部が対等なもの、
うん、
だから本当にどれが主役とかない大法ですね、
うん、
それが第一作法です、
うん、
で第二作法っていうのがあるんですと。第二作法っていうのは自由な大法を用いて、
うん、
でソプラノとバスに重点が置かれるようなものになっていくんですよ、はい、うん、でこれがさっきちょっと出てきたその後のモノディ様式に
モノディ様式
絵の動きがちょっと見れるんですけど、まあ、モノディ様式バロックの時代とかにはもう存在してるんですけど主になる旋律があります一番上に、うん、で通奏低音、まあ、一番下にバスが来ます、
うん、
でその間に旋律が来たりとか和音的な動きが入ったりとかするっていうような流れで、
うん、
一番上と一番下に重点が置かれるっていう流れに少しつながるような対応、まあ、
次の時代の先取りをしてるってことね、
うん、そうですね、
うん、
でしかもその理由がちゃんとあって、
うん、
ただ新しいことをしたいからそれをやったわけじゃないんですよ、
うん、
そうじゃなくて大事なのはやっぱりここでも歌詞なんですよ。
歌詞
なんです。
イタリアっぽい、
うん、そう、さっきデプレもねちょっと出てきましたけど、
うんうん、
例えば一番そのさっき言ったアルトゥージに批判された曲が、うん、釣れないアマリッリっていう曲なんですけど、
お、はい、アマリッリって女の人の名前かな。
あ、そうですね、うん、釣れないアマリッリっていうマドリガレなんですけど、
うんうんうんうん、
はい、これの中で初めから最後まで続七の和音を、
うん、
さっき言ったような形でガンってぶつけるようなことはしてないんですよ、
うん、
初めの方は割と元々の厳格な大法によった割と自然な流れで動いていって、
うんうん、
でもこれ歌詞の内容がこうちょっとこの苦しみというかなんかこう訴えみたいなものがあって歌詞の内容に、
うん、
でそれを言いたいところでガンって脅迫に続七をぶつけてくるんですよ。
要するに歌詞の内容と、
はい、
曲のこう曲調をこうリンクさせたってこと
です
ね、
うん、そうなんですよ。それが最後の方になんかクライマックスとして来てるわけですよ、
うん、
だから何よりも歌詞が重要だから何でもいいから新しいことやったわけじゃなくて必要があってこれをやったんです。美しいものだけをやるんじゃなくて美しくないと言われてるものをあえてここにぶつけたのにはちゃんと歌詞を大事にしてるっていう意味があるんですよっていうのを。
人間的や。
そうなんです。これだからルネサンス的な。
ルネサンス的や、はい、
そういう反論を、まあ、これはモンテベルディの弟が、まあ、兄に代わって言った言葉の中からの話ですけど、これはああなるほどそうなんだっていう
感じですね。まあ、オペラ作ったっていうのもうなずけるね。
うなずけます。はい、
うんうん、ちなみにあれだね、続七っていうその作ったさっき言ったファとシの音っていうのは作ってる音程がすごくこう増余度っていうか言語度って言ってこう不快な音程っていう風に、まあ今も実際鳴らせて、今日ちょっとピアノ用意してないからあれだけど実際鳴らすとまあちょっと気持ち悪い音程が出てくるのね。でそれがその不協和なすごくこ
う
居心地の悪さっていうのを与える働きがあるよっていうことだよね。
そうですね、
うんうんうん、そんでじゃあモンテベルディが次の時代のいわばバロックへのこう道を開いたっていう感じかな。
はい、橋渡しをした感じですね。
そうだね、
うん、
じゃあこうやって次の時代またどういうことが彼の考えから出てたのか、うんうん、あるいはまた新しいことが起こったのか、
うんうん、
ね、いろいろちょっとまた調べてみんなに聞いてもらいましょう。
はい、
はい、じゃあ今日はそんな感じかな。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。